はい、皆さんアバンダンスライフの提案に、登録してくださってありがとうございます。今からは Facebook ページの、登録してくださった方への、プレゼントの音声になります。この音声ではね、自分探しをしても、仕方がないというか無駄だよっていうことをお話ししたいなと思うんですけれども、結構なんていうのかな、この時代の変化によってなんか自分らしい生き方とか自分らしさって何とか、そういうことが結構ねささやかれるようになって、すごくこう自分の内側に向く人が多くなってきたなって思うんですけど、それはそれでね全然いいと思うし、やっぱ自分のその内側っていうか自分の本当の心が何を求めているのかっていうのをやっぱ知るっていうのがすごい大事になってくるんですね。でそこで皆さん自分探しを始めるんですよ。で自分探しっていうのは悪いことではないんですけれども、自分で答えを見つけるっていうのは結構困難なんですよね。で自分のことが自分が一番わからないとかよく言いますよね。だから結局探しても探しても見つからないので、占いとかなんか心理テストとかなんとかセッションとかなんかその自分のことを何かにとか誰かに解決してもらおうという傾向が見られます。だって自分のことを知ろうと思ってもなかなかわからないから、もう余計こんがらがっちゃうというかね。なので本当にね、自分のことをねそういう外の世界に解決してもらおうという傾向が見られるかなって思います。やっぱ真面目な方ほど余計そういう風な傾向にね走られるんですけど、でも自分のことを簡単に外の世界で解決しようとしても、例えばその占いで、あなたはこういう性格ですからこんな風にした方がいいですよとかって言われたり、なんか心理テストですごいなんていうの自分が安心できる結果ができたり、あとそのセッションする人とか、スピリチュアルな人とかなんかそういう人にいろんないいことを言ってもらったとしてもね、いいことしか言わないしね、そういう人たちでね。でそれは本当にね一時的な安心を得るだけで、そもそも自分のことを直視していないんですね。直視っていうのは自分のことをそのまんま見ていないということなんです。でそういう人のと心理的特徴の大きなものっていうのが、もっと素晴らしい自分がどこかにいるはずって思ってるんですよね。もっと自分素晴らしい自分がどこかにいるはずだから、その自分を見つけたいと思って自分探しをしちゃうんですよ。で、あなたはこういうあなたがいますねとかこう言われたものなら、もう本当にわあ素晴らしい自分が見つかったみたいな感じですごく有頂天になったりするんですけど、でも探しても見つかりません。だから外の世界に向けば向くほど、本来の自分っていうのが、そもそも持ってる自分っていうのを見失ってしまって、で今で言うと40歳超えてもね、自分が分からずふわふわと生きてる人たくさんいますよね。40歳っていうのは一つの例えなんですけど、昔ね40にして惑わずっていうふうに、40歳になれば道理を知って迷わないという論語を目安にしたわけなんですけど、なのでその外に探しに行くっていうということは、今ここにいる自分は自分ではないというそういう否定形から入っていくので、結局マイナスの世界からのスタートになっちゃうんですよね。なのでおすすめするのは自分探しではなくて、自分を知ることから始めましょうっていうことです。だからもう何度も言ってますけど、はっきり結論言いますね。自分探しでは自分は見つかりません。これ結論です。なので 本当にいくらね海外放浪したって、もういろんなそういう自己啓発のセミナーに通ったって、で誰に聞いてもいろんな占い師にこういろいろ言ってもらっても、外の世界に探しに行ってもね、自分は素敵な自分はいないっていうことなんですね。だからそもそも本当の自分はこんなもんじゃないという心の叫びはわかるんだけど、じゃあどうすればよいか、何をしたいかわからないっていうことを、選ぶことはできないんですよね。なのでそんな自分探しの旅を終えるには、外の世界から内の世界に向く、そしてその内の世界に向いて直視し、自分を直視して自分を知るということから始めてみましょう。で、まあ自分を知るということはね、まあ結局そのスマホの性能を知るようなものなんですよ。だから自分を一つのスマホみたいに例えてね、自分が Android なのか iPhone なのかとかっていうふうに自分の性能を知るっていう、どういうことができるかなとかね、どういう性質を持ってるのかな、何が得意なのかな、でも何が不得意なのかなっていうような、スマホでもいろいろあるじゃないですか。まあ iPhone は決まってると思うんですけど、 Android なんかはもういろんな会社によって得意分野が違うかったりするじゃないですか。だからそれぞれの自分の性能を知るっていう、そういうことから始めてみてください。だけどね、私もこうやって言ってますけど、私自身もビジネスを始めた頃、なんか蔦田さんらしくやればいいですよってアドバイスもらったんですよ。え、蔦田さんらしくって、その私らしさっていうのが全くわからなかったんですね。だからその時は本当にハテナマークですよ。え、私らしくビジネスをやるってどういうことみたいな。なんかそれを言った人をちょっと恨みましたよね。もっとちゃんとなんかアドバイスちょうだいよみたいな感じでね。だけど本当に分からなかったです。でもやっぱそのやっぱ自分しかできないこととか、自分らしくやっぱやっていきたいじゃないですか、何でもね。なので自分を知るために自分を客観的に見ることを始めました。だからさっきも言ったように自分の性能を知るような、そういう視点でね、私ってどうできてるのって、どんな私なのっていうことを自分で観察したり分析したり人に聞いたりしながら、これが私っていうものがぼんやり分かり始めた頃があったんですね。でこうできている私っていうのをどうやって生かしたかいいかっていうのが分かってきました。だからそもそもさ、自分がアンドロイドなのにiPhone になりたいと思って iPhone 的な使い方をしてたら、 Android、 そもそも Android なんだからうまく使えないでしょ。そういうことを皆さんやってるんですよね。だからこうできている私っていうものをどういうふうに生かしたらいいか、それが私らしいことなんだっていうことがすごく気づいて、するすると何か自分らしさがいっぱいたくさん発掘できた、そんな思い出があります。なので何回も言いますけれども、自分探しをやってる人は多いけれども、自分を知るってことをやっている人は少ないんですよね。だからもう自分がアンドロイドなのか iPhone なのかももう全く分かってない。だからこのアプリがみんないいよ、有名な人が使ってるからね、でこれやこのアプリを使うとすっごいもう最速の結果出るよとかね、そんなふうなことをこう外の噂話ばっかり気にして、 iPhone なのに Android のアプリを一生懸命インストールしているって、そんなことをやってたりするんですよね。だからまず私はよく言うんですけど、まあ自分が iPhone なのか Android なのかくらいは知っておきましょうよっていうことですよね。それが分かれば、その性能を持っているそのスマホをどう生かすか、つまり自分をどう生かすかっていうのを考えていくだけでいいんですよね。で、その自分が iPhone なのか Android なのか、そういうふうにどんな性能を持ってるのかっていうことを自分を知る方法っていうのは、結局外の世界を通して自分を知るしかないです。だから外の世界を通して鏡と外の世界を鏡にして自分を見る。だから結局自分の顔を自分で見ることできないでしょ。結局自分の顔を見るためには鏡に映さないと見えないでしょ。だけど人のことはそのまんま見ることができるので、他人のことがよく見えて自分のことはよくわからないからダメダメな自分だなっていう、そんな状態になったりするんですよね。 なので本当にね、自分を知る方法っていうのはたくさんあるんですけれども、外にどんな世界を映し出しているかっていうのを知ることです。ちょっと分かりにくい表現かもしれないんですけど、自分だけで自分を知ることはできない。だから自分と外の世界との関わり合い方から自分を知るっていうことが大事なんですね。だから結局その自分の価値観とか自分の現在の状況とか環境とかっていうのを、客観視して、そして自分がどんな時にどんな考え方をするのか、だから外との世界と関わって私たちは生きてるわけでしょ。人と人ととか、その物事とか、そういう、出来事とか、そういうところから、関わって、その時にどういう時にどんな考え方をするのかとか、どういう時にどういう反応をしてしまうのかとか、どういう時に自分の感情がどんな風に動くのかっていうことをつぶさに観察するということです。自動的に反応するじゃないですか、私たちって。それっていうのはその自分のこうあらねばいけないとか、こうありたいとか、なんかその自分の価値観とか、その自分のそもそも持ってるものと外の出来事とで、反応して自分が動くわけですから、なのでそれをね、ちょっと今日はどういうことで、自分はどんな風に反応したかっていうね、反省ノートではなくて自分を客観視するノートとかっていうのを作るっていうのもありですよね。だから途方もない作業になるかとは思うんだけれども、それが私たちの本当に一生の課題でもあるのかなって思ったりもしています。だからその自分、本当の自分っていうのはそんな2日や3日で決まあのなんていうのを探したりできませんから、本当にそれをこう見つけていって、それぞれこう成長していくのが一生の課題でもあるのかなって思ったりをします。だけれども本当に一つ一つ自分のパーツを知っていってください。なので自分を知った分だけで、ね、他人を知ることができるんですよ。自分を20個知らない、自分のことを20個しか知らない人が他人のことを100個知ることもできないでしょ、ね、なのでこれは私の本当に考え方なんだけど、自分を知ってる分しか他者を知ることはできないと思うんですよ。だから自分の等身大の 30% を知っているなら、他者の 30% が理解できます。自分が 80% 自分の等身大の自分を 80% を理解できているのであれば、他者の 80% その目線で他者も見ることができるので、他人の 80% を知ることができます。だから本当にね、他者理解をしたければまずは自分を知ることからっていうことなんですね。だからもう本当に自分探しはもうおしまいにしましょう。そして自分らしさを知って、自分を生かすっていうことをどんどんこれからやっていってね、それが私が最終的に伝えたい、心からの笑顔っていうものにつながって、アバンダンスライフ、本当に豊か、心豊かに生きる人たちが増えていくんじゃないかなって思います。だからまずは自分探しをやめていきましょうっていうことを今日は、お話しさせていただきました。Facebook のページでもまたこれからね、いろいろ発信していきたいと思いますので、またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。